山暮らしラジオ。
皆さんはじめまして、パーソナリティのタカこと鈴木貴博です。
メグこと今田めぐみです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はタカさんの冒険人生と私メグの山小屋人生の偶然の交差で生まれゆくだいぶ緩めの会話をリスナーの皆様と共有しつつ、幸せってなんだろうねみたいなことを考えたり考えなかったりするポッドキャストです。
実は僕たちはお互いにほぼ喋ったことがないんですよね。
そうそう、このポッドキャストを始めるきっかけはフェイスブックで引っかかったから。そもそもどういうつながりでしたっけ？
僕大学の時にアウトドアサークル、はいはい、自然人クラブっていう名前の、
あ、そうだ、自然人、はいはいはいはい、はい、
変な名前のアウトドアサークルに入ってたんですけどそのサークルの後輩春日とジョージかな。
そうだ、これ名前出していいのかあれですけどね、あれだったらあれしましょう
大丈夫でしょ
う、ね、彼らがそうだ、私の別のサークルっていうかウンスタの後輩だったから、そこでつながった。だからネット上でつながったんですよね。最初お会いしたことないですよね。
ないですね。
ないですよね。あるような気にもなってきちゃってるけど、ないですよね。
いや、ないです。間違い。なんか、ね、一度そのメグさんが
絡んだのかな、
運営されてる山小屋に行きそうになったのかな。来てくれた。
行きそうになった。
ちょっとね、覚えてないですけど、なんでこうFacebookでつながってるのか思い出せないですよね。そ
う。ただまあ絡みがあってだというような気、うん、私が申請したのかな。まあでもなんかそう、春日くん、ジョージくん経由ですよね。
そう
っていう感じでウェブつながりですよね。
え、ウンスタって何ですか？うん、はい
はい、学園祭の通称、
運営スタッフですね。
運営スタッフの通称ですそうなんですよ。学園祭を大学生の時にやっていて、
あ、ということは我々同じ大学、は
い、あ、そうそうそうそう、そうなんです。大学はちなみに学部も同じです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。なのでひょっとしたら3号館で合ってるんじゃないかっていう。
あ、僕でもね、あんまり大学行ってなかったんで、
まあ、私も行ってなかったんで学館しか行ってなかったんで
合ってるかはかなり怪しいですけど、
ね、確かに確かに、まあそんな感じで、はい、そんなこんなの2人で始める番組で、今日はそうやってお会いしたこともないんですけれども、初回ですので、このテーマはお互いを知り合う会ということで、この番組のパーソナリティ2人がどんな人間なのか皆さんにもご紹介という形になればと思います。自己紹介をお互いにした後に、お互いに気になるところに突っ込んでお話ししていくことにしましょう。それではタカさん、自己紹介をどうぞ。
まあ、さらっと一通り言いますと、はい、まあ、僕は1984年生まれで、はい、今34歳ですね、
はい、
で愛知県で育って、
うん、
大学で東京に出て、で就職を不動産会社にしました。まあ、主にですね、ビルとかマンションの開発業をやってまして。
そうだったんですね。
まあ、ディベロッパーと呼ばれる仕事をしてました。それで25の時に会社を辞めて、まあ、自転車世界一周に出ましたね。
25歳でってことですよね。
そうですね。それを2年半ぐらいやってて、まあ、帰ってきたら28になってて、
はいはいはい、すごいな。
で、もともと定年後にですね、自転車世界一周と田舎暮らしをしたいなと思ってたんですけど、思ったより早くですね。
ねえ、だいぶ早いですけど。
定年65だとすると、まあ、40年ぐらい前倒しで、夢だった自転車世界一周に出ることにしたんで、もう帰ってきた後も、まあ、このまま田舎暮らしもしてみるかという形で、今は愛知の新城市という、愛知の中で一番静岡寄りの場所に、まあ、田舎暮らしするということで移住して、結構な田舎に住んでます。最寄りの24時間のコンビニが車で30分ぐらいの、
うん、おーすごい、へー、場所にうちよりかも、すごい。
え、そうでしょ。
うちは最寄りのマクドナルドが45キロ先なんですけど
あ、僕はでも最寄りのマクドナルドが25キロ先ぐらいなんで。
あ、なるほど。そこはなんかどこいどこいです
やっぱ20キロは倍ぐらいです
か。そうね、
まあ、まあそんな感じで田舎暮らしを始めて、うんうんうん、まあ、一番初めはですね、地域おこし協力隊という、うんうん、
は
あ、行政、
はいはい、
新城市でいうと新城市役所の 3年間限定のお仕事をしてて、でそれが終わった後に今、まあ、百姓みたいな感じでいろんなことをやって生計を立ててる、まあ、適当に稼いで適当に暮らしてるっていうような
状態ですね。いやすごいですよね。
いやすごいのかな。
いやすごいと思います。
何してんのって話だと思うんで、いくつか紹介すると、まあ、一つが住んでる古民家でタカハウスっていう宿をやってるのと、その他だとちょろちょろ公園の仕事をしたりとか、プログラミング講習の講師してたり、
あすごいプログラミングも、
そうあとブログ書いてるんですけど、まあ、ブログでちょこっとお小遣いみたいなのが入ってたりとか、何してんだ、あと、あとそう狩猟もしてて、
すごい
鹿とかイノシシを取ってるんですけど、その鹿とかイノシシの皮をなめして、キーケースブックカバーにしてふるさと納税に出したりしてますね。
あすごい、そうなんだ。あじゃあ新城にふるさと納税すればタカさんの
そう
グッズが手に入る。
ちょこちょこ売れてるんですよ。
そうなんですね、すごい。
売れてるっていうか寄付があって返礼、返礼品としてあの送らせてもらってたりします。
すごい、もういろいろなことをきちんとやっているなっていう、きちんとっていう言い方はちょっとおかしいかもしれないですけどねえすごいな。
まあそんなんでね、生きてそんな人生を送ってきたような。ちなみに独身です。はい、
あ、わかりました。じゃあポッドキャストでちょっと募集とか。
いやまあポッドキャストで募集はしないですけど、
なんだそれって話はい、
めぐさんも先に紹介しちゃいます。
私もてからそうしますか、はい、いやでも今日高さん回でもいいような気もするけど、まあでも一応しときますね。それでちょっとお互いに気になったところを聞く感じが
いいね。めぐさんがどんな方か、
はい、
まあ、リスナーの方も僕も、ね、僕もわからないっていう。
そうですね。じゃあまず私の方も続いてしてみます。自己紹介をお願いします。今田めぐみと言います。1985年生まれで今33歳なので1個下になりますかね、
はい。
で、岐阜県高山市で生まれました。
はいはい。
で父親今田秀夫っていうんですけど、
はい、
穂高岳山荘という、北アルプスの奥穂高岳という3190メートル、日本で3番目に高い山があるんですけれども、そちらの山に一番近い山小屋を父が経営していて、2012年からそちらを継いでいるという形で3代目をやらせてます。
3代目、
はい。なのでじいちゃんが建てたんですよね。
へえ、じいちゃんやりますね、
はい、じいちゃんやりますねその頃はだからヘリコプターとかもないから、はい、全部もう木材とかも自分で切って自分で製材し自分で背負ってあげたみたいな。
それなんか山が好きな人が始めるっていうイメージありますけど、そうだったんですか。
なんかその時代は多分山案内を生業としていた。山はもう好きとか嫌いとかじゃなくて、はい、そこにあったというか生活の場としてあったみたいな感じなのかなと、いろんな話を聞いてると思いましたね。
あ、そういった山で生業、山を生業にしてる方が山小屋建てたらいいんじゃねえかっていう話で奮起するっていう状態なんですかね。
そうです。山案内の弟子入りしてから山案内をしていたら嵐にあって、
はい、
であもうこれこうちょっとここに来やないとやばいねみたいな話をしつつ建てたっていうのを聞きました。またまあおよいそれはちょっとご紹介します。はい、はい、なんです。でそのじいちゃん、まあじいちゃんとは直接結構離れてるんで、父親とも年が離れててじいちゃんとも年が離れてるんで、はい、直接きちんと話したことっていうのがほとんどないんですけれども、
はい、
まあ、そんな感じで話は間接的にしか聞いてはないんですけどね。そうで、まあそんな感じで山小屋に、で大学はタカさんと同じ東京の大学に行って、
はい、
学園祭のスタッフとかをしつつ、あとスキーもちょっとやってて、でそれで卒業して就職するか悩んだんですけど、その頃ちょっと父の体調があんまり良くなかったりして、
はい、
で就活を途中でやめて、もうすぐに実家の山小屋に入ることにしました。で山小屋一応会社になってるんで、そこで入ってしばらくはこう夏山に上がりつつ、なんか空いてる時期はまた大学のゼミに潜ったりしつつ過ごしてましたね
大学のゼミに潜ったりしてた。
そう潜ったりしてましたね、その頃は。
東京の
頃
東京のわざわざ行って、
えっ、ー、とね 主人と大学卒業して1年目に結婚して、はい、住まいは東京にあったんですよ、その頃、
はい、
山を降りてるときは東京に住んで、山にいるときは山に住んでっていう、
あ、主に夏には山にいたっていう、
そうです、そうです、そうです、そういう暮らしをしばらくしてましたね。で、途中から春、4月に営業を開始するんですけど、山小屋の方が、はい、4月に行って、まあ、11月までまるっといるっていう風に何年かして、その後、ね、2013年に子供が生まれたので、はい、で、あともう一人生まれて、今はちょっと下の育児をしつつ、下の事務所の仕事をやってますね。母がやってたんですけど、母も2年前に亡くなったので、はい、そちらを引き継いでやっている状況です、はい、山小屋にいるとね、登山あんまりしないんですね。いや、あの大学の時はちょっとしたんですけど、はい、友達とかサークルとかで、で、行ったプライベートで行ったのは、思い出に残ってる登山は6月の富士山とか、
はい、
表銀座重曹をサークルでしたやつとかあとはキナバルに行ったことがあります。
あ、はいはい、
ボルネオとですかね、う
ん、地味にやっぱりなんか登山初心者じゃないことしてますね、うん、富士山も6月だし、
そう、まあちょっと行かないと ねっていう、冬も登れないと4月から行けないなって思って、はい、八ヶ岳にね、誰かに連れてってもらったりっていうのはやってましたかね。
飛騨、はい、高山にいる幼少、うんうん、幼少期というか住んでる頃は山登りはしてなかったですか？
その近くの本当にもう1000メートル行かないような山とかに登ってたりはしたのと、うん、あとはでもそうですね、4歳5歳から西穂高に連れて行かれたり、乗鞍岳に連れて行かれたりもうどっちも3000メートル、
はい、
だけどロープウェイがあったりとか途中まで車で行けたりする、うん、で歩くのは3時間とか歩いてそれで帰ってくるみたいな感じの登山はさせられて、
させられて
もうそれがそう当たり前みたいな感じでつつ多分5歳か6歳で5歳ですね、うん、あれあの自分の父の山小屋に連れて行かれて、うん、そこから夏は毎年山小屋にいた感じですね。
うーん、
夏休み2週間とか
2週、あれ
3週間とか。
じゃあいない時は母と一緒に、
そうです、そうです、
下に下界にいたと。
そうです、そうです、そうです、そうなんです。
あ、
はい
そうか、山小屋の方ってそこら辺は家族で一緒に山小屋やるわけじゃなくて分かれるんですね、
うんうんうん、場合によるんじゃないですかね。あの下に通える学校とかに通える状況だったらそれも多分あるんですけど、
はい、
うちはちょっと厳しいので降りるのに6時間はかかるみたいな感じなので学校通えないかなって感じですかね、はい、なので、はいはい、そうそう、夏休みのそういう長期の休みの時に行ってっていう感じでしたね。
そうか、
そうそう、
じゃあ子供がこう学校に通わなきゃいけない時点でどちらかが出稼ぎに出るみたいな形で別居になっちゃうんですね。
そうなので今は主人が行って、まあ、あと支配人とかスタッフが10人ぐらいいて、はい、そう規模でいうと250人ぐらい泊まるで、最大もう山小屋なので、はい、あの今日はダメですって言って追い出せない場所にあるので、
はい、
すごく今度は昔の20年ぐらい前の日とかは700人超えた時がありましたね。
すごいぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうに寝るやつですね。
寝ていただいてもすいませんみたいな感じの時もあった感じですかね、
うん、250人ってなかなかの規模ですね。
そうで、まあ夏だけなんでね、そういう風にで6月とかはもう3人と0人みたいな毎日感じですね。
うーん、
そういう仕事です。あ、で今は、その出身地の近くの岐阜県の飛騨市神岡町というところに戻ってきていて、はい、そちらに今住んでいます。はい、
飛騨市神岡町って飛騨の どのあたりなんですか？
古川行ったことありますよね。
あります、
ブログを拝見したんですけど、はい、あの古川からもう少し北に行ったところですね。富山との県境になります。
じゃあ飛騨高山と古川の間ってことですか？
飛騨高山と神岡の間が古川です。
飛騨高山と神岡の間が古川。
そうそうそうそうそうそう。
へえ、そっちの方もここ 2,3 年は毎年行ってますね。
あ、本当ですか。あ、毎年来てらっしゃるんですね。
なんかいつだ、一昨年に白川郷で、
はいはいはいはい、
面白く生きる合宿っていうのの講師で呼んでもらって、うん、
ね、面白そうだった
で、うん、それ以来なんか毎年行ってるから、はい、まあでも2回かな。
そうなんですね。ぜひじゃあなんか奥飛騨とかの温泉とかに入りにみたいなのも、合宿を企画すればいいんですかね、奥飛騨合宿を
ラジオ合宿、
ラジオ合宿、なんかみんなみんなっていうかその辺の人が集まったら、
その辺の人が
その辺の人ってなんだっけね
え、いや初めて知る情報ばっかでした。
あ、やっぱりそう、やっぱりタカさんはブログを書いてるので私が見ることができるけれども、私からの発信ってツイッターしかないからてかツイッターつながってなかったでしたっけ。
つながってないです。
つながってないのか。そう、1000人って書いてるじゃないですか、面白、はい、と思って見てました
けど。あれ僕フォローされてます？
してなかったですね、そういえばすいません、しときます。
やってるのも知らなかったんで、うんうん、
ですよね、そこを教えてなかったと思って、うん、つながってるつもりでたんでごめんなさい。何も情報がなかったですよね、だから
これなんです、そんな関係の僕らがなんでこのラジオを一緒にやってんのかっていう情報を伝えるべきなんじゃないかっていう。
伝えるべきですよ。最初ちょっと触れかけたけど、うん、Facebook で引っかかったんですよね、タカさんの投稿に。
そう、僕がブログを書いていて、うん、で2019年の8つの目標って記事を書いたんですよね、
うん、
でそこにネットラジオ配信をしたいって書いていて、うんうんうん、そこにメグさんが反応をくれたっていう、
ジャストタイミングみたいな私もやっぱり2年前ぐらいに友人とやろうとしてたけど、ちょっとそのままになってるっていうところが、ネットラジオやりたいなという気持ちがあって、あ、タカさんやるんだネットラジオと思って、ついコメントをねしてしまったのがきっかけですかね。
メグさんはラジオの世界、はい、はい、いつからこう関わってるというか好きなんですか？
その後輩、友人、後輩なんですけど、はい、高校の放送部の友人なんですよ、はい、で放送部のやることってラジオドラマとか、
はい、
あと校内放送お昼の、
はい、
そこからですかね。やっぱりテレビドラマとかも作ったりしてたから、はい、でドキュメンタリーか、ドキュメンタリーとかも作ったりしてたから。でその後大学のさっき話に出た学園祭のスタッフで、それを生かしてポッドキャスティングをやったんですよね。
あ、やってたんですね。
そうなんです、始めた。でその後次の年は後輩がやったかな。
うーん、よく聞いてました、はい、ラジオ。
ラジオは小学校中学校の頃は聞いてたかな、うん、あのやっぱ好きなスマップとかが好きになって、小学校の頃に、はい、するとラジオやってるじゃないですか、
はい、
今はもうね解散してしまったスマップですけれども
時代の流れをね感じますよね。
そうそうそう、いろいろやってるじゃないですか、はい、でそれを録音したりリアルタイムで聞いたりしてましたね。でその後ビジュアル系が好きになり中学校で、はい、でそうするとやっぱりラジオやってるじゃないですか、
はい、
こうマリス・ミゼルっていうバンドが好きだったんですけど、はい、真夜中のシルブプレっていう番組がやってたんですけど、はい、それを録音したりリアルタイムで聞いたりしてましたね。
うん、なんかだいぶずっと好きですね。
お、
あのメグさんがその放送部にいた頃かいる前かから分からないですけど、
うんうん、
割と学生時代からずっと聞いてるし、自分も関わってラジオっぽいことをしたりとか。
まあまあそうですね、まあでもね、ラジオの番組はそこまで、そういうなんか好きなアーティストのしか聞いてなかったから、うん、そこまでではないかな。まあでも関わりたい気持ちはあるのかな、うん、どうかな、
うん、あるから、
ありますね、
あるから
こうやって始めてるんです。え、タカさんは何だったんですか、ネットラジオってな思ったのは。
僕は逆にラジオは人生で聞いてこなかったんですよね。
なるほど。
ここ2年ぐらい
はいはい、
で聞き始めて、うんうんうん、でそれは主にポッドキャストとか、
はいはいはい、
まあ、今よく一番ずっと聞いてるのがどんぐり FM っていう、
うん、
お二人の男性が、はいはいはいはい、ウェブ系の男性が喋ってるラジオなんですけど、そこを聞き始めて、でそっからちょっとハマってった感じですね。
ね、どんぐり FM 私も聞かせてもらったけどいいですね。
こう、そう、
空気感が
なんか ゆるい感じのラジオで、ね、まあ、僕がその田舎暮らしをしていて、
うんうん、
まあ、運転の時間が増えたりとか、
わかる、
あの
あと運転中よ、
そうそうそう、まあ、本当でも運転
っすね。そして 山の中はラジオが入らなくなるのよ、は
い、あ普通の FM とか AM の話ですか。
そうそう、はい、うちの近くやっぱり山道が多くて、はい、そうすると FM とか流してても全然聞こえなくなっちゃうから、はい、するとあーってなってダウンロードしてたポッドキャストとか音楽もずっと聞いてたんですけど、はい、やっぱり1時間とか長くなるとね、
そうなんですよね、
欲しいですよね運転中って喋っててほしい。
そう、そもそも僕は音楽を聞く習慣もそんなになかったんで、
うんうん、あそうなんですね、
まあ、無音で走ってることも多くて、
ちょっとそれはへえそうなんだ。
で考え事しながら走ってたんですけど、一回そのネットラジオに出会ってから、
うんうんうんうん、
あこれすごい合うなと思って、
ね、めちゃめちゃ合いますよね運転には。
でどんぐり FM を皮切りにいろいろ聞いたりとか、うんうん、最近だとボイシーっていう、
うんうん、
あの音声メディアも立ち上がったりとかして、はいはい、そこら辺を聞き漁ったりとかっていうことをしてて、
なるほど。
でこれすごいいいなと思ったんですよね。単純に2つあって、
うんうん、
1つがなんか近い感じがする、
うん、
そのメディアとしてブログとか読むよりも、うんうん、なんかその人の人となりをなんか知ったような気になるじゃないですか、聞き手が。
はいはいはいはい、はい、
でそのあたりがすごいいいなと思ったのと、うんうんうん、まあ、もう一つはやっぱこういう運転したりとか、まあ、あと僕は家事の時間も聞いてたりするんですけど、ながら作業にめちゃくちゃ合うんで、
うん、そうなんですよね。ブログはブログを読まないとブログを読めないけれども何を言っているのか。ね、音声メディアだとそういう他のことをしている時間に聞くことができるんですよね。
そう、テレビも YouTube もやっぱ目が離しづらいので、
うんうん、そうそうそうそう、とにかく運転中はまず一択っていう感じじゃないですか。
そうです、
音声ね聞く。でやっぱり家事をしている時も見てしまったらそっちが進まなくなっちゃうから、音だけだとすごくいいですもんね。
そうなんですよね、まあ、目が自由になるときはテレビ見たりもするんですけど、
わかりますわかります、
目が離せないやつですよね。料理もそうですし、ね、
はいはいはい、
洗濯とか掃除も、まあ、掃除はちょっと音が重なるからいまいちだけど、まあ、そのあたりの時間が、僕は宿を始めた関係で、
あ、
まあ、メグさんもそうでしょうけど、
家事というか
膨大にその洗濯の時間が増えたん
で、
洗濯掃除の時間がすごい増えたんで、その時間を、
なるほどね、
有効に活用できるなっていうのがラジオだったんですね。でこれをだから自分でもやってみたいなと、
うんうん、そうなるのがタカさんですよね。なんかそう勝手にかもしれないですけどすごいなと思って。
そうなるのがタカさんってどういうことで、どういうイメージですか。
こう思って、やっぱりみんな憧れて、どうやってやるんだろうみたいになって止まっちゃうじゃないですか、
はい、
でそこででもこう実際に実行するっていうのはなかなかできる人とできない人といるのかなってことはちょっと思いましたね。私は結局やりたいって言って、
はい、
ちょっと進んで1年放置したみたいな前科があるので、
僕もでも、まあ、進まなかったですけど1年ぐらい放置してましたけどね。
あ、やっぱでも言葉にするって大事なのかもしれないですね、うん、そうすると
そう、なんかずっと一人で喋るのって難しいなと思ってて、うんうんうん、
あ、まあ、確かに、
まあ、それも考えはしたんですけど、
うん、ボイシーとかは結構一人の人が多いです。
一人多いですね、
ね、うん、
一人だとするとなんかテーマ絞って、
うんうん、はいはい、
やるのかなと思った時に、
はいはいはい、
僕当時一番喋りたかったのがボードゲームだったんですね、
うん、ね、あの8つの目標の中にもボードゲームを作るって書いてあった、
ね、あ、そうですね。で、うん、ボードゲームにもうここ 5,6 年ぐらいすごいハマってて、うん、で作りたいっていう目標もあるし、う
ん、
ラジオで
ちょっと私、はい、あんまりボードゲームのことがわからないんで、どういうものなんですか、スゴロクみたいなことですか。
名前の通りですね、まずボードを使うゲーム、
うん、
で
全般のことをボードゲームって呼ぶんですね。
そうですね、例えば有名なのだと人生ゲームも入ると思いますし、
うん、なるほどね、はいはいはい、モノポリーだったり、
モノポリーだったり、まあ、そういったものが実はめちゃくちゃ種類があって、
う
ん
うん、
で
なんかカードを使うみたいな。
そうですね、カードを使うのだと、うんうん、まあ、カードゲームでボードゲームっぽくないんですけど、
うん、
まあなんかそういったアナログゲームを総称してボードゲームって呼ぶ傾向があって、逆に単体で有名すぎるもの、人生ゲームとか将棋とかオセロとかトランプとかはなんかちょっと外すイメージがありますね。本当にいろいろな種類があって、
あ、そうか、自分でじゃあルールを決めて作るっていうことが最終じゃないのかもしれないけど、いろいろやってるとやりたくなる、
まあ、僕はやりたくなったんですけどやりたくなる人もいます。
まあ、なるほどね、そういうことなんですね。
なんでね、その頭を使うものは比較的多いんですけど、体使うものとかアイディアとか、なんか感性をこう合わせるとか、いろんななんかタイプのボードゲームがあって、僕はタカハウスっていう宿をやってますけど、結構ボードゲームやりに来る人も多いですね。
あ、なるほど。あ、じゃあいっぱいタカハウスにはあるわけですね、ボードゲームが。
今30ぐらい持ってて、まあ、それぐらいあると何泊かぐらいはもう完全におもてなしできる量なんですよね。まあ、さらになんかあんま増やさないようにしながらでもちょこちょこやっぱ買っちゃうんで、ちょっとずつ増えてるっていう状態ですね。
面白いな。ボードゲーム界をちょっと一回私が教えてもらう会を作らないといけないですね。そしたら、
そうですね、これだから一人で話すならボードゲームについてひたすら話そうかなと思う。
なるほど、それはそれで面白い、絶対に面白い。
ただ、何を話すかっていうと、まあ、そのボードゲームの紹介とあと戦略とかに多分なってくるんで、
なるほど、
すっごい狭いかなと。
なるほど。
やっぱそのいろんなポッドキャストとか聞いてると、まあ、特にボイシーなんかだと恋愛ネタとかビジネスネタとか、
広いものが、ね、
広いものがやっぱ受け入れられて、で一人でこのボードゲーム喋っても、なんか広がり狭そうだなってちょっと思ってて、それ含めて誰かと喋りたいなと思ってたんですよね。ただじゃあ誰と何喋るのっていう問題がずっと答えが出なくて、僕もだから1年ぐらい寝かしてましたね。まあそんなで2019年こそやるかと、
そうかけるタイミングがもうバッチリだったんで、いやついコメントしちゃった、
はい、すごいですよ。だから僕目標とかね、立ててこなかったですよ特に。
あ、そうなんですか。これこ毎年こういう風に書いてんのかなってちょっと思ってました。
世界一周から帰ってきたのが2012年で、Facebook とかに毎年今年は飛躍の年にしようってこう書いて
出た飛躍の年
あの3年ぐらい何も飛躍しなかったんでし、別に飛躍しなくても結構楽しかったから、これ飛躍の年にする意味ないなと思い始めて、なんか年始だから目標を立てるって別になんかする意味があんまりよく分かってなかったんで、その時も飛躍の年にするって書いてただけだったんですよね。
分かんないから飛躍の年って書いちゃってたんですね。多分ね。分かる。
やりたいことは結構たくさんあるたちだったんで、別に目標とか改めて立てなくても、やりたいと思ってることあるし、別に年始に改めて設定する必要もないかなっていうのが感覚だったんですけど、今年はちょうど年始に宿泊者の方がうちで目標を立ててて、で僕も一緒に立てたんですよね。
おお、なるほど。
なんかせっかくなんで、じゃあ僕は何にしよっかなって言って立てたのを、まあ、ブログに書いたら、こうやってメグさんとラジオすることになったりしたんで、
不思議なことが起きる。不思議、
書いてみるもんだなと思いましたよ。
書いてみるもんですね、面白い。私もだからコメント、あれ別になんか私もそうなんですみたいな感じで書いたじゃないですか、でいやでもさすがにちょっとね、そこまで絡んでない人とどうなのかなみたいな気持ちもありつつちょっとどっちにでも受け取れる感じで書いちゃったんですけど、やりますかって言ってくれて、あーってやろうっていう感じだったんですよね。
むしろだって僕の Facebook にコメントつけたのってそんなないですよね、
そんなないですねそうですね、そんなないですね。
初めてかは分からないですけど、まあ、5回はないかなっていう。
ないないないない、 いつも見てはいるんですけど、はい、まあちょっとへーって思いながら見てる感じだったんで、あんまだからそう絡みもないから、はい、いいねとかもしてもね、そんなにコメントまでちょっとするのはさすがにって思って、だからさすがに今回コメントしないわけにはいかないって釣られたんですよ
そうびっくりしました。むしろ、はい、今までなんか見てることもあったんだぐらいの
見てますよねえ、
ね、だから SNS もブログもそうですけど、誰が見てるかってよくわかんないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、確かに。
なんで
なんかね、虚空に向かってみたいな部分が若干ありますよね。
なんでこうやってあんまり絡みがなかっためぐさんが実はちょこちょこ見てくれてたとかもあるし、はいはい、
そうですよ、
すごい親しかった丸々は全く実はブログは読んだことがないみたいな、うんうんうんうん、
ああ、まあそのパターンもねありますよ ね、
あるし、うんうんうん、そういうの分かんないんで、ラジオも誰が聞いてくれてるかとか、うんうんうんうん、何人がどれぐらい聞いてくれてるかっていうデータを、
はいはい、
まあ、取れるなら取りたいなと思ってて。
ああ、なるほど。
で
どうなんですかね、ちょっと調べてみよう。
あのメグさんが好きだって言ったポッドキャスト何でしたっけ、
うん、あ、ひいきびいきさん。
そう、ひいきびいきさんの割と最後の方のポッドキャストを、うん、について話した回覚えてます、
それ聞いてないかも。
聞いてないですか、
うん、
多分ひいきびいきさんの、うんうん、をメグさんにこれが好きだよって言われて、
うんうんうん、
2つか3つぐらい聞いてみたんですよね。
あ、本当に、
うん、でもう終わっちゃったのかな、終わってますあれって。なんか最終
回過去のを追っかけて私聞いてたので、はい、終わってるんですか。
おそらく多分もうおしまいだったと思うんですよ。でラスト3回目ぐらいにポッドキャストについて語るみたいな回があって、うんうんうん、
あ、本当だ、更新は終了していました。
その回を聞くと、
そうだったんだ。
なんかポッドキャストは、
うんうん、
いろいろ始める前にそのアクセスの解析とかそういうのの設定をしといた方がいいみたいな。
なるほど。
そこら辺が
めっちゃ参考になる回じゃん。
そう
聞いてないよ。
そういうのになんかポッドキャストの敷居の高さがありますよねみたいな話をしてて、
なるほど、
これなんか我々もやるならね、
めっちゃ参考になる。
先にやっといた方がいいのかななんて思いながら
確かに
聞いてましたね。
なるほど、さすが。てか直接迫田さんに聞いてみますつながっている。
知り合いなんですか。
はず、ね、あのウェブ上です
あ、
結構初期の頃からツイッターでフォローさせてもらってて、はい、フォローもしてもらってたかな。なのでっていうのがきっかけで聞いたらすごいみたいな、うん、あとはるかさんの声がすごく好きだから、あ、やっぱりね、プロですもんね、あの方は。すごいなと思いながらいつも聞いてたんですけどね、でそう、過去回をずっと車で、あの他のものを聞かない時で、今子供がいると聞かないのでポッドキャスト、自分で長距離運転する時に聞くっていう風にやってたから、そうか、そうだったんですねっていう感じです。
終わってたというショックです。ショックですよね。
そうそうそう、今知った、そう、でも憧れはあんな感じなので、
うん、ね、
うん、
なんでそのラジオをどれぐらいの人がどう聞いてるのかっていうデータは、おそらく、
なるほどね、最初にやっといた
方がいい、最初に設定しといた方がよくて、で僕リビルド FM っていうポッドキャストも聞いてて、
うんうん、あ、教えてもらいました。ちょっとそっちはまだ聞いてないん
です
けど、
それは、
うん、
なんかアメリカに行ってるプログラマーの日本人の方々、結構なんかすごそうな方々、うん、なんかこんなところですごそうな方々とか雑に言うのもあれなんですけど、あのでも Google に勤めてる方とか、うんうんうん、なんかよく聞くようなその、
うんうんうん、
ネット系の会社に勤めてる日本人の方々がやってるポッドキャストがあって、
はい
はいはいはい、
うんうん、
それがだいたい2時間から3時間ぐらい喋ってるんですよ。
すごい、結構長尺ですね。
そう、結構長くて
うん、うん、
でやっぱそのポッドキャストの中で、
うん、
2時間3時間は長いからもっと短くしようみたいなことを喋ってる時も何回かあったんですよ。
本人たちが喋ってるんですね
ただその時にやっぱりデータの話が出てきて、
は
あ
は
あ
は
あ、1回なんか聞き始めてる人は最後まで聞いてるっぽいんですよねみたいな。
へー、あ、ちゃんとでもやっぱり調べてるんですね、離脱率みたいなやつを。そう、
なんかどこで離脱するのかっていうとなんかもう初めの方か
最後みたいな
すごいことを言ってて、
だからまあこれはこれでね2時間とかの需要もあるのかなみたいな感じで言ってたので、
なるほどね、じゃあリビルドの人が言ってるなら間違いないっていう感じですね長尺でも大丈夫、
長尺でも大丈夫なのか、まあ、
その人たちだからなのか、
そうそうそう僕らの今後ラジオ続けていくなら、うん、そういうデータもね、はい、見ながら、
ね、撮りたいですね、見たい見たい、
共有、リスナーの方と共有しても面白いでしょうし ね
したら面白そうですね、へですね、わかりましたわかりました、調べないとわからないので調べておきます。
今のところは1時間ぐらいの予定でっていうざっくりした決めをしたんですよね、うん、そうです
ね、そうそうそう、ね、
これでどれぐらいなんだろう、
ちょうどいい感じで
今だから35分ぐらいなのかな、
うん、かな、うん、37分ぐらいですかね、ねえ35分ぐらい、ねえ、でも結構やっぱ喋れますよね、
まあなんか喋り始めたらなんかずっと雑談してるみたいなような感じですしね、
そうそう
そうそう、そう僕って言うと、そういえば、
はいはい、
この8つの目標、2019年の目標を立てて、でメグさんがラジオに反応してくれたっていうところからこのラジオがスタートしたんですけど、
はいはい、
もう一人反応してくれた人がいて、でそれはホリケンっていう、
はいはい、
村、あの村っていう村づくりのサービスを前に提供し立ち上げてやってて、
まあ、でも
村そのサービスはもうやめて、うん、ほうほう、家入さんっていう方に売却して、
あ、そうなんですね、
で今はなんか適当に暮らしてる25歳ぐらいの若者がいるんですけど、まあ、彼もちょっとじゃあやりましょうって言ってくれたんで、うん、月曜日かな、
なるほど、うんうん、
初めてツイキャスっていうのを使って、
うん、ツイキャスやったことないけど、
ライブ配信とかできるツイッター系のツイキャスってサービスがあって、うんうんうん、はいはい、初めて彼とそれでやってみたんですよ、
うんうん、素晴らしい、
僕は ラジオをイメージしてたんで、うんうん、顔を出すことは全く想定してなかったんですけどなん か顔出しなんですよね、ライブ配信の、
はいはいはいはい、
これラジオなのかなってちょっと思いながら、うん、まあ
はいはい、まあ、動画配信ですからね、そうそうキャスティング、
うん、どっちかっていうと、はいはい、YouTube の
うんうん、
方になんかちょっと 近いなと思いながらもはいはい、はい、まあ、それもいつかはやってみたいと思ってたんで、まあ、
ね、
いいかなと思って、
素晴らしい、
あのやってみて、
どうでしたか、な何分何時間ぐらい、
でも1時間ぐらい喋りましたね、
1時間やっぱね、そっか、楽しい、
でそっちとこの今話してる、
うんうんうん、
気づいた違いを言うと、
はいはい、
ツイキャスの方はリアルタイムでこう、
あ、コメントとか、
コメントとかがこうついたりとかして、うん、それに反応したりとか、はいはい、
うん、
今何人が聞いてるとか、うん、そういう情報が、あ、
そうか、リアルタイムで見えるんですね、分かったりとかして、それは確かに面白
い、なんかそれはそれでまた今ね、こちらのラジオは収録して編集を入れるっていう予定でいるんですけど、それとまた違うんだろうなと、
うん、
実際こう話してると、ね、何もその今見てる人とかノイズ、ノイズって言ったりするんですけど、その、
うんうん、別の情報が入ってこないっていうのは、
これはこれでやっぱラジオっぽくていいなって思って、
うん、ちょっと形が
話してます。
なるほど、やっぱ配信は感じが違うんですね、こうわちゃわちゃっていう、みんなも見てくれてるっていう、ね、さっきね、誰が見てくれてるかわからないっていうのに対しては直接わかるから、
そうです、ね、
楽しいだろうなってのも思いました。なるほどな、動画配信はしたことないから、へーって感じでした。
でも顔、うん、ネットに顔を出すことに抵抗感はないですか、うんうんう
ん、写真は出してるんで、ね、本名だと、はい、大丈夫ですね。
なるほど、顔出しもじゃあ、うん、辞さない、
私も辞さない。
逆になんですか、やっぱり声だけの方がいいなって思ってるところはあります、うん
うん、これやっぱり元々のこうきっかけが音だけで聞いたら楽しいよね、うん、運転中とかのこう自分で選んだ時間にっていうのがあるから、ツイキャスやっぱりあの何時から始めますみたいなところがあるから、はい、ちょっとそれだと今育児してる関係もあって、
そうですね、
通常の人が見える時間にやれないっていうのはあるかもしれないですね、はい、そう、夜8時とかができるといいんですけど、ちょっとそれが難しいかなっていう
ですね。夜8時に撮るデメリット ットとしては、
はいはい、
酒を飲んでるっていうことが、
あ、そこ
そう、まあ、お酒飲んで喋ることが悪いかどうかは別に、
ね、うん、悪いわけではないですけどっていう、ね、
結局、
う
ん、月曜日も飲んでしまったので、
はいはいはいはい、
お酒が入った状態で、
なるほど、まあちょっとね問題が起きるリスクも上がったりね、お笑い芸人さんのツイキャスがみたいなやつもあったし、はい、
しかもライブ配信してますからね、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、生でそれは確かに
残っ生でこう問題発言をすると
なるほど
いけないんですけど
ね、気をつけて、
そう8時っていうともうそういう時間なんで、
そういう時間ですね
飲みたい日は飲んでしまうし、ホリケンとも次は飲みながらやりますかぐらいな感じになっちゃってるんで、
はいはいはいはい、
またこういうゆるラジオとは雰囲気も変わってくるなと思いましたね、
うんうんうん、そうなんですね、なるほどな、なるほどなるほど、やっぱり、ね、似てても結構違うところがあるっていうことなんですね、うん、なるほどな、
そうい
ろいろでもやってみたいですね、そうなってくると、
そうですね、
多分ポッドキャストとボイシー、ボイシーちゃんと聞いたこと1個ぐらいしかないからあれなんですけど、はい、もうなんかちょっと違う世界っていうか、
うん、
ねあれだし、まあそうですね、なんかツイッターとフェイスブックが雰囲気違うみたいなところがあるのと、
そうですよ
ね一緒だもんな、
まあそれでもこのツイキャスの方と、う
ん、はいはい、
こうやって収録してるラジオの違いとして、
うんうん、
こっちがこっちの方が今のところはログを残した時に聞きやすいかなと思ってますね、はいはいはいはい、そのツイキャスの方でリアルタイムに入ってきた人とか、はいはいはいはい、ああようこそとか言ってるのって後から車で聞いたりするとちょっと なんだろうこれみたいな、
うん、そういうところはあると思います、ね、だから使い分けなんだろうなっていう感じはしますね、うん、ネットラジオってなったのが何だったのかなっていうのは思ってたし、ツイキャスもやってるからわーって思って、結局見れなかったの残念だったんですよね、見たかったなと思って、
あの、うん、アーカイブは、
うんうんうん、
1回目はブログにまとめたんで、まあ、よかったら
そうなんですね、じゃあブログから見れるんですね、
はい、とはいえ
そうでも生でやっぱり参加することにツイキャスとかは意味がありそう、今の話でもねそうだけど、
まあでも育児の時間帯ですしね、
そうなんですよね、
これ結局自己紹介して何も深掘りしてないですね、うん、そういえばね、
確かに、ちょっとじゃあ来週なのか次回の配信でお互いを知り合う回2ってことで、うん、お互いへの質問作っていきましょうよ、何点か、うん、今日の自己紹介を踏まえて相手に聞きたいことを、
うん、聞いてみて、
うん、
質問したいこととか今ありました？さっき。
ありますね、ありますけど、多分今から話すと結構長くなるんじゃないかなと思うのでやっぱり旅のことは聞きたいけど、はい、旅のことは多分もういっぱいあると思うので、まるまる喋ってほしいですね。
あ、旅のことを。
そうそう
そうですね、
うん、
旅は、まあ、2年半してたんで ねネタは豊富にありますよね。そうそうそう、いろいろ聞かれますしね。
ね、えでもそう、もうまだ出てきてないところがこうやって喋ることで、
うん、
ブログには出てこないところが出てきたら面白そうですよね。
まあ、大体ブログに書いてないですよね。
あ、そうですか。
そう
っすね、例えば私もモロッコは行ったことがあって、はいはい、イタリアに住んでた友達がいて行ったんですけど、やっぱおすすめのところで書いてたじゃないですか、青い街、
はい、シェフシャウエン
ですね、行ってなかったんで、はい、あ、見とけばよかったみたいな。のとか、
なんかブログだと、うん、そうやっておすすめのところとか、
うん、
なんかこういうところ、もともとその、
うんうん、
僕がブログを書き始めたのが、
はい、
自転車世界一周に出るタイミング、
うん、
2009年ですね、もう10年前か、
うんうんうんうん、そうか2009年
で始めた理由が、
はい、
親とか友人から旅に出るならブログとか書かないのみたいなと言われて、うん、特に安否が確認したい
確かに
っていうことを言われたんで、
うんうん、
まあなんか書くかっていう形で始めたんですよね。
すごい安否確認だったんですね。そうそうそう、最初は
なんで割となんかどこどこで生きてますみたいなことを初めは書いにプラスアルファでちょっと書いたりとかしてて、でもう途中での気づきは、
うん、
僕は自転車で旅してて、
はいはい、
でこれから例えばアフリカサハラ砂漠を縦断するぞっていうと、うん、まあ、調べるんですよね、うん、どういうルートで先人が行ってたとか、
はいはいはいはい、
どこに補給できる場所が、うん、とか村とか泊まれる場所があって、
うん、
でどういう場所になるのかっていう情報が、うん、まあ、今だとネット上に残ってるんで、まあ、調べて、
うんうんうん、
でデータを残してくれてる人がいるんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、
それを参考にして、
うんうん、
今日これぐらいの日数でここら辺に泊まれる、うん、でここら辺で補給するっていうことを考えるんですけど、
自転車、うんうんうん、
まあ、それらが非常にありがたかったんで、
う
ん、
なるほど、
僕もそういう情報はできる限り残そうっていう気持ちがあったんですよね、うんうんうん、
なるほどね。
だからこういうなんか小話を書いてるっていうよりは、
うんうん、
サハラ砂漠を縦断するときにこの町に泊まったとか、
うんうん、ああそうか、情報源として、
そう、ここで Wi-Fi が、うん、この宿に Wi-Fi があって、あ、シャワーはあの500円くらいでしたとか、
うんうんうんうん、
そこら辺を書いてるけど、うんうんうん、まあ、ラジオでこんなこと喋ってもしょうがないじゃないですか。
うんうんうんうん、もっとね、そこで見たこととかが、じゃあブログには出てきてないことがいっぱいありそうですね、今の話だと。
そうですね、あとちょっとしたなんか小話って、
うんうんうん、
書くのって結構大変なんですよね。
大変ですよね。面白く、文章で面白くするのってまた違いますもんね。
そう。
そうか。
だから
そうかも、
ブログに残ってる情報と、うん、
はいはい、
人にこう旅のことを聞かれて話すことって、
うんうんうんうん、
かなり異なってると 思いますね。
なるほど。結構だからブログもいっぱい書いているから、
ね、
もうたくさん出ちゃっているのかなっていうのを思ってたけど、いやどんどん聞いてきたな。結構ブログもだからあんまり読めてはいない部分が多分あるので、
まあ、
重なったことを聞くかもしれないですけれども、
いや読まなくてもいいかもしれないですけど、ね、
逆に知らない状態で聞いた方がいい
状態。うん、まあ、そもそも
ある程度でじゃあザクザクでいきます。
2000記事超えてるんで、もう読み始めたら大変なことになるっていうことと、
すごいな、そっかそっか。
もう一つはこのメグさんとのラジオと、うんうん、この前やったホリケンとのツイキャスの違いですけど、
はいはい、
そのホリケンとは、
うんうんうん、
2019年のだから年初にもあったんですよね、
はいはいはい、
2018年年末にもあっててで思ったこととかをすでに 2,3 週間前に結構共有してる状態だと、
なるほど、
これ話したよなみたいな感じのこととか、
うんうんうん、
あとお互いの前提条件がもうすでに重なってるものとかをちゃんとこうリスナーに分かるように説明することを忘れてる部分とかあるなって。
あー、なるほどね。うんうんうんうん、
なんかこれ改めて聞き直してみたときに、
はいはい、
なんかすごい僕とホリケン分かってるけどこれ初めて聞いた人よく分かんないよなって、
うん、それはそれで面白い部分もあるけど、ね、確かにそうですね、うん、
思ったりもしたんで。
なるほど、
まあ、何も知らないっていうのは
知らない状態で聞いていくっていう、お互いそうですもんね、知らない状態で聞いていくっていうのは、
そう、リスナーの方も基本的には知らないと思うんで、
ね、一緒に、そうですよね、
あのちゃんと丁寧に説明する、うんうん、モチベーションは湧きやすいと思います、はい、
確かに。じゃあそういう感じでいきます
そういう感じでいきましょう、
はい、次回じゃあ本当に質問を今回を踏まえて、
はい、
質問を3点ずつ、もう3点でも喋れるのかな、3点、めっちゃ溢れる気がするけど、とりあえず3点作ってきます。2点でおしまいになっちゃったらそれはそれで
3つですね、
またその3をすればいい
かもしれないです
ね。え、そうしましょうよ、
はい、
今日はじゃあこの辺りまでです
かね。まあこの辺りまでですかね、
はい、ちょっと最初はドキドキしましたけど。
あ、そうなんですか。
割と、してますよ
慣れてるのかと思いました。
そんなこともないんですじゃあ締めやっちゃっていいですか。
そうですね、この番組ではお便りの募集もしています。僕たちへの質問や番組へのご意見ご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。
宛先はまだ決まっていませんが、 Twitter や Facebook などで、今田めぐみ鈴木隆弘までお届けください。お願いします。
お願いします。
次回の配信はまだ決まってませんでも次回のテーマは決まりました
お互いを深掘りするということで。
そうですね、お互いを深掘りする回で。
じゃあそれではまた次回お楽しみに。 お相手は鈴木貴博と
今田めぐみでした。
チャオ。